だんだん
赤紫。3日はひな祭り。菊池あかねです。
ひな祭りか、女の子の節句だね。池田ゆうきです。
そうなんですよ、女の子の節句なんですよ。
節句ですね、
はい。だからこうね、菊池のね節句と言いますかね、
うん、
広げろよ
いや
最近さ、女の子、うん、コンビニとかでもさ、ひな祭り商品落ちてきてるよね、う
ん、あーなんかでも毎年出ない。
うん、でもすごくない？バレンタイン終わったと思ったら次の日からひな祭りだよ。
いやもうだって早いって。だってあのスーパーとかだって、うん、クリスマスとか10月くらいからもうね広告が出始めんだよ、
うん、でもその終わってからの切り替えがやばいよね。
やばい。
いや大変だなと思っております。業界の方々、
業界はもうね2ヶ月3ヶ月前から用意が当たり前ですからね。
いや、はい、なんか当日までにさ、イベント感薄れるよね、
う
ん、絶対
薄れるよ、うん、多分従業員は相当薄れるよ。
もう準備してたらもうそれだけでお腹いっぱいみたいになっちゃうよね、はい、
うん、
はい、というわけで今回は第20回放送でございます。
はい、イエーイ。
10の位が変わりましたよ。
変わりましたね。
2になっちゃいましたよ。
20ですね。
やってやりましたね。
やってやりました。乗っかりましたね。
まあ、今回もね、テンションマックスでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけでだんだん赤紫第20回放送始まります。
この番組はいつでもどこでも聴けるラジオアルファの制作でお送りします。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスは株式会社アルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さあ今日はですね、
はい、
おすすめのね、
うん、
ご飯屋さんなんかをね紹介してみようかなと思って。
いいっすね。
いいしょ。外食とか結構するの、ほら自炊っぽいイメージあるじゃん。
基本は自炊です。
うんうん、うん、
まああれかな、どちらかというと飲みが多いかな、外食っていうと。
おお、じゃあそんな村別さんが、舌の肥えた村別さんがおすすめするお店ってどんなのがあるんですか？
はい、基本ラーメン屋と行きたいんですけど、
はい、
まあ、ラーメン屋言っちゃうと、まあ、いつも通りなんで、
うん
うん、飲み屋でですね、横浜にございます、
はい、
おっぽ屋という店がございまして。
なんだって。
はい、ここね本当に一品商品も美味しくてですね、うん、カマンベールとアボカドの天ぷらなどがございまして。
あ、美味しそう。
これとかが好きで通ってたんですけど、これなくなっちゃったんですけど。
なくなっちゃったの？
はい、
うん、
ね、あとねここねレバ刺しも扱ってくれていたんですよ。
いやー、レバ刺し、はい、はい
はいはい。でこのレバ刺しが食べたいがために結構頻繁に通ってました。
でも今は
ない。だってレバ刺し禁止になったもの。
じゃあ今あるメニューでなんかおすすめなのってあるの？
ね、この季節もう終わりに近くなってくるけど、創作鍋とか美味しいですよ。
お鍋か、うん、
あとはねやっぱりですね、
うん、
魚介が新鮮なので、はい、お刺身、そして日本酒の種類が豊富なんですよ。
お
なので、まあ和系のものを頼んでいただいて、
はい、
それに合う日本酒を、まあ、選んでいただくと。
いやー、なんか大人な感じですね。
はい、これは最高ですね。まあ、ただお値段もそこそこいいので、
はい、
まあ、そんな頻繁には僕も行けないんですが、
はいはい、ちなみに私たち回し者ではないので。
ないです、
はい、
全然別に許可取ってるわけでもなく言っちゃってます。
よろしければそのお店の大体の場所とか。
ですね、横浜駅の西口から出ていただきまして、
うんうん、
進んでいただきますと、まあまあ、川がありまして、それをさらに越えていただくと、東急ハンズが見えてまいります。
はい、
はい、その東急ハンズの裏あたりですね、大体。
はい、なるほど、
はい、
まあ詳しくはグルナビローって感じだけどね。
そうですね、うん、おっぽ屋です。動物のおっぽの尾に、あとひらがなで小さいつにぽに屋です。
ほー、
はい、まあ、調べてみてください、興味があ
ると。はい、
わ
かりました。
では茜城は、
あのね、
はい、
おすすめしたいお店が3つあって。
ほう、3つ。
中華とカフェとハンバーガー屋さんがあるからどれがいい？
中華、カフェ、ハンバーガー。
うん。
ハンバーガーはなんとなくしてそうだから、中華。
中華！中華来た！
うん。
中華はですね、渋谷にございます、
ほう。
一菜一座っていうところなんですけども、実はこれ、渋谷のロフトの中にあるんです。
へぇー。
で天窓があって、天気のいい日なんかは、こうなんていうんですかね、日の光が、日の光の方、
う
ん、が差し込むなんとも素敵な店内なんですけれども、はいはいはいはい、この中華屋さんというとなんていうの、こう円卓テーブルがあってみたいなイメージがあるかもしれないけど、こちらのお店オーダーバイキングなんですよ。
はい。
あのメニューがあって、例えばこうエビチリと春巻きとっていうのを店員さんに言うの。でそれで店員さんが持ってきてくれるの。それの食べ放題なんです。
ちなみにお時間は？
お時間最近行ってないのであれなんですけど、90分とかだった気がする。
まあ、多分90分ラストオーダーだよね、大体ね。
それでその食べ放題のメニューが半端なくあるんですよ。
ほうほうほう。
しかもその一品一品がすっごい美味しいの。
ほう。
卵系だけでもすごいバリエーションがある。
卵系、
うん、まあ中でも私の大好きなエビの、あのメニューの種類もめちゃめちゃあって、
エビ結構中華いろいろあるよね。
美味しいんですよ。
エビマヨ、エビチリ、
うん、そうそうそうそう、まあエビマヨばっかり食べてますけどね。
はいはいはい。
で、まあ何が嬉しいかって、まあ女性におすすめスイーツまで食べ放題なんです。
スイーツも、珍しいね、中華屋でスイーツっていう。
スイーツのメニューもめっちゃある。
それは中華スイーツというわけではなくて。
いや、それもそうなんだけど、ほうほう、あの例えば杏仁豆腐とかね、マンゴープリンとかあるんだけど、なんだっけな、抹茶系もあった気が。
抹茶系。
するんですよ。それもどれも美味しくて、私メインはそこそこですぐデザート食べ始めます。
なるほどね。
美味しいんですよ。最近行ってないんですが、でちょっとお高いんですよね。
ああ、まあ。
それで。平日限定で3980円とかそういうだった気がする。
飲み物はどうなんですかね。あの例えば、お酒飲み放題とかを夜ならつけられるとかはないんですか。
いいこと聞いてくれた、
はい、
飲み放題もあるんです。
あるんですか。
しかもその飲み放題のメニューも結構あるんです。
お酒ですか。それ
お酒です。お酒です。お酒なんだけど、あの中国茶の、飲み放題もあるの。
へえ。
でその中国茶の方ですごくおすすめしたいのが、ガラスのポットの中に花があって、はい、お湯を入れると開くんです。
あるね。
少し蒸してから注ぐとすごいいい香りがするので、
はいはいはいはい、
もうすっごくおすすめ。
でも中国茶っていいよね。あの脂っこいものをさって流してくれる、
そう
あの感じ。
なの、さっぱりしてて、でもう一つあって、フルーツティーっていうのがあるんだけど、
はいはいはい、
生の果物がいっぱい入ってんの。
ほうほうほう。
そのガラスのポットの中に、バナナとかイチゴとかキウイとか、そういうのがもう丸ごと入ってるやつに、なんだっけな、なんか美味しい蜜を入れるんだよ。
へ
ー。それで注ぐフルーツティーもすごく美味しいんですよ。そんな感じです。
いいっすね。
ぜひおすすめです。渋谷ロフトの中にある一菜一座っていうところです。
はい、はい、またもう一回言わせていただきますが、回し物ではございません。
回し物ではないんでね。
はい、
ぜひおすすめしたいなっていうところで
ですね。
はい、以上なんですけれども、なんかこうあります？もう二つ言おうか。
もう二つ、もう二つも言う、
もう一個だけ言おうか。
うん、言いたいんでしょ。
うん、言いたい。どっちがいい？カフェと
ハンバーガーと
か
似てるけど、じゃあカフェで。
カフェ、
はい、
カフェは横浜赤レンガ倉庫内にあります。
はい、
なんでそこですごい元気よかったの。
いや、赤レンガはいろいろありますし、いいよねあそこね。
茶の間です。
はいはい、知ってます。
めっちゃいいよあそこはね、お料理も美味しいんですけど、雰囲気を楽しむためのところですね。と言いますのも、ソファーなんです。
ソファーだね。
うん、ソファーなんだけど、ただのソファーではなく、小上がりのソファーでベッドタイプなの。
うん、
で、あのベッドの上にこうお盆があって、そこがテーブルになってるんですよ。でも寝っ転がりながらご飯を食べれる、まあ、寝っ転がりませんけど実際はその背もたれにもたれかかってクッションをモフモフしながらご飯を食べれるという、
ちょっと家感覚みたいなね。
そうなんです、はいはいはい、素敵なお店でございます。
いいっすね。
おすすめのメニューはデミグラスソースのオムライスと、
うまそう、
チーズディップのポテトフライ。
あ、いいね、
これ止まんないよ、マジ美味しいよ。
あのオムライスはね、やっぱデミグラス派なんですよ。
そうなんですよね、
はい、
美味しいですよね。
美味しいんですよ。
こちらのお店ランチもやってらして、はい、ランチの時はパン の焼きたてを持ってきてくださるんですよ。それも食べ放題なんです。なのでお昼に行っても夜に行っても素敵な雰囲気が楽しめるし、美味しい料理もいただけるというお店でございます。
はい、
はい、横浜赤レンガ倉庫内にあります茶の間でした。
はい、
ってな感じ。
おお、なるほどね。
でデートにおすすめ。
デートね、
デートです。
じゃ皆さんもデートで使ってみてください。てか本当に、ね、赤レンガは、うん、もう終わりに近づいちゃってるんですけど、うん、スケートとかもできるんですよ今。
そうなの？
この時期。はい、
すげえ。どこでやんの？
特設のリンク作ってありまして、そんな大きくはないんですけど、で夜は結構イルミネーションも綺麗ですし、本当にデートに最適です、あそこは。
へ
ー。で近くはね、中華街もございますし。
そうだね。
うん、まあ初めて行くなら一日遊べる場所かなとは思いますね。
うん、確かに。
はい、みなとみらいを巡って最後赤レンガでしっとりと締める、いいデートですよ。
行くたびに私もテンション上がるもん。
はい、
いいよね、雰囲気あって。
いいですね。
まあ最後にもう一回だけ、回し物ではないです。
ございません。はい、
というわけで以上、だんだん赤紫。
郷土愛の電波をユンユン飛ばします。私の地元埼玉県、
私中田雄心の地元練馬区の情報をお届けします。
気取り無線は毎週金曜更新。全国に郷土愛を広めていきましょう。
Try to the next stage Alpha。
都会のどこかの裏路地、少し喧騒から離れた場所にひっそりとあるその店は、今日もあなたの来店を待っている。バー村別。
こんばんは。
あら、いらっしゃい、あかねちゃん。
あ、まあ、お久しぶりだね。
お久しぶりです。もうね、体調崩してたからね、私もね、本当に。
そうだね。
はい。
でさ、
うん、
前聞いた時にさ、
うん、
次はご飯作ってくれるって言ってたからさ。
あ、はいはいはい、
今日は何があるのかなと思って楽しみにしてきちゃった。
今日はね、がっつりご飯メニュー。
おー、私ちょうどお腹空いてるんだよね。何かな、何かな。
はい、まず麦ご飯ね。
麦ご飯だ、本当に麦ご飯だ。
これね、別
に懐かしい。
ママ作ってないけどね。
給食で食べたこれ、麦ご飯だ。
はい、どうぞ。
わお、これは何ですか。
ママ特製調合のね、味による生姜焼きです。
生姜焼き、お肉だ。
お肉よ。
えい。
ちょっとね、本当はね、もう一つ作りたいものがあったんだけどね、うん、お時間的にね、ちょっとできなかったのね。だからそれで今日はね、そっちを作ってみた。
なるほど。じゃあ早速いただく。めっちゃいい匂いする。
特徴としてはね、
うんうん、
結構市販とかにされてる生姜焼きって甘みがあるじゃない。
熱い。うん。
私ね、甘いの苦手なのよ、生姜焼きで。
甘い生姜焼き、うんうん、うん。
甘みがあるのはね。だからママのね、作る生姜焼きはあまり、甘みがないのね。まあ、食べてみてもらえれば。まあ、それを玉ねぎでちょっと補ってる感じがしたね。
じゃあ、ぜひいただきまーす。
どうぞ。
じゃあ、これ、もう食べてる時に作り方とか教えて。
内緒なのよね。まあ、教えちゃうけど。簡単よ。すりおろした生姜、お酒、お醤油の薄口と濃い口、あともう一つ、これが隠し味ね。ニンニクの、すりおろしもちょっと入れるのね。これにしばらくつけといて、あとは焼くだけ。本当に簡単。
熱い。
熱いわね、それはね、うん。温めたばっかだからね。
すっごい美味しい。
あら、よかった。ちょっとね、しょっぱいかなと思うんだけど。
ちょっと待って、あんまりお肉食べれてないから。お肉食べていい？
お肉食べて。これね、黒豚よ。
え、いいお肉？
いいお肉よ。
わーい。
ね、このね、やっぱお肉はね、麦ご飯の食べるのがまたいいのよね、これね。結構今匂いが相当充満してると思うんだけどもね。
美味しい。
あら、よかった。やっぱね、生姜焼きはこの味が私は好きなの。
うん。
甘い生姜焼き、ママ許せない。
そんなに？
そうなのよ。
ね、確かに甘くないんですよ。なので、生姜の風味がものすごくする。
うん、そうなのよ。結構、生姜も多めなのよ。
うんうんうん。で、ご飯が進むね。
ご飯が進む
ね。めっちゃ進むね、これは。
もしくはビールのお供？
あー、それもいいね。
うん、いいのよ、これ。もうたまんない。
すごい美味しい。
けん。いやー美味しい。さすが期待してきただけあった。いやいや、
もうどんどん食べてね。
食べたいけど、うん、また麦ご飯もいいね。
そうなのよ。やっぱお肉と麦ご飯のこの組み合わせって私結構好きなのよね。
うん、
うん、体にもいいしね。
うん
うん、
美味しかったです。
よかったわ。
まあ、これからまだ食べるけど、とりあえず
先に採点かしら。
採点の方行っちゃうかな。
あら、行っちゃう。まあまあちょっと不安だわ今日は。
なんで不安なの？
相当今日のは簡単メニューだから。
そうなの？
そうよ。
じゃあね、いきます。
お願いします。
評定 4.8 です。
また手にプリネタ？
違うよ。
違うの？
5段階評定の。
あ、評定ってそういうのね。
そっちじゃないよ。そんな後部様的なネタ言わないよ。何やってるんだよ。
なんかあのまた出ちゃったのかしらと思って。
びっくりだよそんな。私の方がびっくりしちゃった今。いやー本当に美味しいです。
よかったわ。でごめん、点数評定に聞いとられて聞いてなかったんだけど。
4.8 だよ。
4.8 ね、はい、
そんなに印象でかかった？
ちょ、評定っても聞いた瞬間ママね、また出たのかしらって思っちゃった。
本当、上着バサってしたくなっちゃった、
はい、うん、いやママはしないわよ。
あ、そう、
うん、
いやー美味しいですね。
あら、よかった、結構高得点ね。
でしょ、
うん、びっくりしちゃった。
これはあげたい。
あら嬉しい。
だってまずね、
うん、
あったかい。
あったかいのね。あったかいのはいいわ。
味も温度も、
うん、よかった。
この生姜焼きって感じの生姜っぷりがいいね。
はあ、嬉しい。
美味しかったです。
今度あのレシピ教えちゃうからね。これならあかねちゃんでも絶対簡単にできるから。
無理。
そんなことないわよ。
無理だよ。
そこでね、ちょっとあかねちゃんにね、話しておかなきゃいけないことがあるのよ。
え、なになに？
実はね、
うん、
ママお店閉めようと思ってるの。
え、なんで
この間あの、あかねちゃんにお客さん対応してもらったことあったじゃない？
うん。
あの時ね、ちょっとママ妹に呼ばれて、
うん。
海外に行ってたのよ。
そうなの？
そうなのよ。
うんうん。
妹ね、今海外進出して、ちょっと小さな料理店舗を広げてるんだけど、
うん。
そこでね、私に協力してほしいって言われて、
う
ん。ママ、ずっと断ってたんだけど、まあ、うん、自由気ままが好きな性格だからね。
うん。
だけど向こう行って、まあ、あの子が頑張ってる姿見たら、ちょっとね、協力してあげたくなっちゃったのね。
そっか。
そうなの。だから、ちょっとね、この東京でのお店は、一旦閉めようかなと。もちろんまた帰ってくるつもりなのよ。
うん。
なんだけど、一旦閉めようかなって思ってるの。
そうなんだ。だからあんなに急いでたんだね。
そうなのよ、ちょっとね。
飛行機の時間だったんだね。
そうなのよ。羽田から乗らなきゃいけなくて。
え、いつ閉めんの？
もう近いうちに、あと一月かしらね。
急だね。
そうね。まあ、本当にアメリカのお店の場所も教えるから、来たら寄ってよ。
アメリカなんだ。
アメリカなの。
そっか。
アメリカなの。
アメリカでこう、和食を出すみたいな。
そうなのよ。
そんなあれか。
そうなのよ。
そっか、だからお肉料理メインなんだね。
そうなの。
そっか、でも、ね、妹さんの頑張りとか、私も応援したいし、ママの料理の味もアメリカの人絶対認めてくれると思うし、
そうかしら。
すごいいいことだと思う。
ありがとう。
うん。でも、やっぱり、寂しいなぁ。
なんか、しんみりしちゃったわね。
そんなことないよ。じゃあ、私、全力でお見送りしなきゃね。
いいのよそんな。
いや絶対しなきゃ。
だって離れるのが辛くなっちゃうじゃない。
いやそんなことないよ。だって今までずっとご飯とか食べさせてもらったのに私から何もしてないじゃん。
そうね。でも私はその私の作った料理をあかねちゃんが美味しそうに食べてくれるのが嬉しかったから食べてもらってただけだからね。
でもいつもただ食いだよ。
まあそうなのよね。一回も払ってもらったことはないのよね、ま、
だからさ、なんか恩返しできることないかな。
本当にいいのよ。
できる限りのことをするから、料理以外で。
そうね。
料理以外で。
じゃあ、あかねちゃんが考えてくれた最高のお見送り方法、期待してるわ。
わかった。じゃあ、次、お店に来るときまでに考えとくから、心の準備しといてね。
なんか、嫌な予感するんだけど、気のせいかしらね。
じゃあ、今から、めっちゃ作戦練ってくるから。
なんかちょっと嫌な汗出てきたわ。
生姜焼き食べながら
そう。
というわけでこれ持って帰るけどいいか。
持って帰って美味しく食べてね。
うん、美味しく食べる。
それじゃあまたね、来てね。
また来るね。
うん、待ってる。
最大のお見送りするから、
うん、
心の準備しといてね。
うん、心の準備が必要なのね。
じゃあね、バイバイ。
またね、行っちゃった、怖い。またのご来店お待ちしております。
あ、もしもし、わがはい、わがは
い。いや、いつの時代だよ。
お前誰だよ。
普通に間違い電話かよ。
だんだん赤紫。
パーソナリティの島岡です。
塩田です。
この番組はですね、うんうん、俺らと言っておりますが、
はいはい、
まあ主に彼にとって聞かれ損なことをどんどん垂れ流していきたいと思っております。
彼って僕かな、
はい、
もしかして、
うん、そうですね、僕が本気になれば、うん、ものの数秒で君はもう東京にいられなく
て、ああ痛い、まだもうちょっと痛いけど、
時間を見れなかったぞ俺。
計らなかったからね。俺ら聞かれ損、毎週月曜日配信。
Try to the next stage Alpha。
はい、フリートークです。ゲームの話。
イエイ、レッツゲーム。
テレビゲーム。
テレビゲームって言い方ちょっと古いな。
そうね。
うん、何が好き？
いっぱいあるよ。
うん、じゃあその中でもおすすめのやつあげていこうか。
とりあえず RPG と言ったら、
うん、
個人的名作がもうね、某有名シリーズなんですけど、
はい、
中でも、
はい、
ファイナルファンタジーの5。
はぁ、5？
5 です。僕はもう5だけ推しですかなり、
うんうんうんうん、
でちなみにまあドラクエだと3なんですけど、
うん、
まあドラクエとりあえず置いといて、
5
です、うん、もうね、5はバカぐらいやってます。スーファミ版持って、プレステ版持って、GBA 版持ってるぐらいで。
まずそんなに出てんの？
出ます。
へぇー。、
はい、
え、5って主人公の名前は？
一応自分で決めるんだけど、
うん、
一応正式的なスクエアがつけてるのはバッツっていう名前ですね。
聞いたことないなぁ。
はい。
うん。
まあ、世界に4つのクリスタルがありまして、まあ、火、風、土、水っていうクリスタルがありまして、
うん、
まあ、これが、砕かれてしまうことによって、
うん、
まあ、世界のバランスが崩れてしまうっていうところから物語が始まって、
うんうんうん、
まあ、異世界から来た仲間になるやつと一緒に、
うん、
まあ、その謎を究明していくんだけど、
うん、
実は世界が二つに分かれてるっていうのは、この二つの世界は元は一つだったみたいなね、話につながる、
うんうんうん。
まあ、ストーリーもいいんですけど、
うん、
まあ、システムが面白いんですよ。
うん、
ジョブチェンジと言いまして、まあ、これ3から引き継がれて、さらにパワーアップしたシステムなんですけど、
うん、
まあ、いろんなナイトとか、
うん、
忍者とかいろんなのを変えて、それぞれの特性を生かして戦っていけるみたいな。
ほー、はい、パーティー人数は何人なの？
4人ですね。
4人？
はい。
少ないね。
少ないですけど、出てくるキャラクター数も5人しか出てこないから。
少な！
その仲間的なのね。
あ、そうなんだ。ほー。
それもその一人の仲間がとあることで死んじゃったために入れ替わるっていう。
ほうほうほうほう。
まあ、これが最終的に主人公ハーレムなんですけどね。
あ、そうなんだ。
主人公以外みんな女の子っていうね。
あ、そうなの？
はい。
他のキャラクターの、そのデフォルトの名前って何があるの？
ですね、一番最初の初期メンバー、まあ初期っていうか変わんないんだけど、
うん、
主人公バッツ、
うん、
レナ、
うん、
ファリス、
うん、
ガラフって言いまして、まあ。
全然聞いたことないな。
このレナとファリスっていうのは実は姉妹なんですけどね。
うん、
はい。
うーん、
で、まあ、そのガラフの孫娘であるクルルっていう女が、
うん、
女の子がいまして、
うん、
この子が入れ替わりで
会います。うーん、まあ、でもあれだよね、映像とかはまだすごい古い感じの方でしょ？
そうですね、うん、ドット絵ですね。僕はドット絵大好きですけど。
ああ、そうなんだ。
温かみがね。
いや、私 FF は10からしかやったことない。
ああ、そうなんだ。
キラキラーな、
プレイステーションの、
はい、うん、しかイメージがないんですけど。
たまにでいいですから思い出してあげてくださいってやつね。
おう、うん、そうそうね、
うん、
うん、そうそう、それよそれよ、
ね、
なるほどね。
はい、じゃあ茜城が好きなゲームといえば、
私実はゲームをしないんですよ、
はい、そうだよね、あまり聞かないからさ、うん、
なぜまずはゲームをしないかというと、
はい、
菊池、何かやりかけのものがあるって状態がすごく嫌いなの。
なるほどね。
だから一回始めたら多分終わんない限り家から出ないの。
はいはいはい。
で、なんかやりかけのものがあるっていう状態が嫌いだから、夏休みの宿題も1日目で終わすタイプなの。
ほう、
うん、 っていうのがあってゲームをなかなかしないんですが、うん、そんな菊池がドハマりしてしまったゲームがですね、ラチェット&クランク。
懐かしいね。
したことある？
ないです。
ないんかい。
はい、
なんで、このラチェット&クランク、通称ラチェクラを知ったかと言いますと、
はい、
お父さんが買ってきてくれたプレステ2についてました。
ほうほうほう。ああ、そういえばあったね、キャンペーン。
そうなの。
一時期。
でね、まあ、せっかくついてきたから、まずはこれをやってみろと。
はい。
プレステの、なんていうの？慣れるのも含めて。
はいはいはい、はい。
やってみたら、超面白い。
なるほどね。
マジで面白い。まあ、設定を言いますと、ロンバット族の生き残りであるラチェット。
はい。
主人公、まあ、キツネみたいな可愛い感じの男の子です。はいはい、と相棒のロボットクランクが銀河をかける大冒険をするっていう設定なんですよ。
なるほど。
でステージが惑星で、
はいはい、
その惑星でのミッションをクリアすると次の惑星に行けるってやつなんですが、
はいはいはい、
めちゃめちゃ難しいんですよ。
難しいんだ。
敵が鬼強いんですよ。
へ
え。で1個のステージをクリアするのに本当に大変なんですけど、
うん、
おすすめはその敵をねいろんな武器で倒していくんですが、
はいはいはい、
ガラメカっていうの武器を、
うん、
でその武器のバリエーションがすごい多いんですよ、
はいはいはいはい、
普通の銃だけじゃなくてあの火炎放射できるやつがあったりとかあの電気のムチとかがあったりするんです。ほんほんほん。もうそのガラメカも使っていくうちにどんどん強くなっていったりするの、
うん、
すっごく面白い。
へ
え。その中でも頭使うパズルゲームがあったり、
うん、
レースゲームがあったりとかで、
うん、
まあとりあえず面白いです。
結構シリーズも出てるよねあれね。
そうなの。今ね5まで出てるかな。おすすめは1と2ですね。やっぱり初期に帰って。
なるほどね。
とりあえず面白いんでぜひおすすめでございます。
はい。
ラチェットかわいい。
ちなみにうちのプレステ2は初期ロットですけどまだ動いてます。
初期ロットって何？
あ、一番最初の生産の分ってやつ。
へぇー。あの、初版みたいな感じ。
そうそう。しかも、プレセツの初期ロットは、
うん、
結構不具合が多くて、
うん、
回収とか、修理とか相当出てんだけど、
うん、
僕らはそういうの一切なく、現役で動いてる。
あれ、うちのってどうかな？ちょっと見てみる。
ラチェットが入ってるってことは、まあ、結構後だと思うよ。
後なんだ。
ラチェットは一番最初じゃないから。
あ、そうなんだ。
プレステ2の一番最初はリジレーサー5と、あとなんだっけな、なんかあと2本ぐらいあった気がするけど。
へー。うん、とね、
うん。
まあ、うちの PS2 もまだまだ現役で動いてますよ。はい、ってな感じで。
エンディングですね。
エンディングですね。
だんだん赤紫。
はい、番組ではリスナー様からのお便りを募集しております。アカネ城があらゆるアイテムの違いを当てるコーナーキキキクチでは比べてほしいアイテム罰ゲームとしてアカネ城が言わなそうまたは言ってほしいセリフを募集しております。そして名物ママがいるバー村別では気になることや希望の料理メニューなど受付中です。もちろん普通歌も大募集。お便りの宛先は赤紫アットアルファハイフンレイディオドットコムへどうぞ。
そして次回のだんだん赤紫収録は3月15日19時からです。ニコニコ生放送で収録風景を生放送。菊池のブログソルファ3、村別のブログどうにかなる日々も合わせてよろしくお願いします。
はい。そして、我らが所属する劇団の、オムニバス公演ですね。これの、詳しい日程が決まりました。
やっほー。
劇団巨幻壁初のオムニバス公演、劇団巨幻壁裏公演極彩色ボリューム1、3月29日金曜から31日日曜日まで荻窪小劇場にて行います。金曜日は16時19時の回、そして土日は12時15時18時からの回があります。チケットのご予約は g_巨幻壁@yahoo.co.jp までどうぞ。アカネ城が脚本もやっております。
やってますよ。
はい。
ってな感じで今回は第20回放送でございましたね。
はい、大台回ですね。
どうでした？今回は
いつも通りですかね。
まあそんな感じですね。
はい、
はい、というわけで今回もパーソナリティはアカネ城こと菊池アカネと
村別こと池田ゆうきでした。
バイバイ。
バイバイ。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。